暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
はい、こんにちは、大泣き小太郎です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
はい、今日はですね、ちょっといろいろもろもろの関係で、仙台エリさんが、
はい、
ちょっとお休みやっていうことで、
そうですね、男2人で
男2人おっさん会ということで、はい、まあエリさんファンの皆さん、大変こう残念がっていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、
うん、
はい、よろしくお願いいたします
はい
はい、で、まあ、前回はですね、僕のその肉離れの話から入って、うんうん、でその、なんですかね、マヤ暦の、マヤ暦、まあ、暦から見たそのバイオリズム的な部分をちょっと紐解くっていう感じだったんですけども、うん、
はい、
今回はなんかまた長峰さん、新しい考え方というか、
うん、そうですね。今回は今までね、こう暦っていうのを扱ってきて、私も、ね、三名学やったりとか、はい、これで今マヤ暦とかね、あとはシステムとしては九星学と、まあ、全部システムとして持ってるはいるんですけども、
はい、
まあ、どういうふうなところにね、こう向かっていくといいのかななんていうのをね、ずっと考えてたんですよね。でタイトルもね、暦日和っていうふうになってるように、まあ、暦をね、どう活用するかということなんで、うん、うん、まあ皆さんね、まあよくご存知だと思うんだけども、やっぱ占いっていうところにやっぱりどうしてもね、こう引っ張られてっちゃうような気がするんですけども、うん、何かこうずっとね、こう日常生活で使えるな、どうやったらね、はい、これがこううまく使えるのかっていうところをこう模索してた時に出てきたのが、実は今日はジャーナリングっていうところをちょっとお話ししたいなと思ってます。
ジャーナリング、
はい、
ですよね、なかなか。聞き慣れない言葉ですよね。
聞き慣れないんですよ。私も最初ね、はい、いろいろと調べていく間にジャーナリングって言葉は出てくるんだけども、
うん、
やっぱり最初にこうつかめなかったんですよね、
うん
うん、で実際にこうジャーナリングっていうとこう、まあ、書くことなんですね、
うん
うん、まあ、多いのがね、
うん、
書くことっていうとその、まあ、日々の、ね、こと書こうっていうふうになってくると、日記って皆さん思い出しますよね。
日記、あ、そうですね、うん、はい、日記わかりますね。
大泣きさん、日記って書いたことあります？
日記はですね、小学校ぐらいの時にチャレンジした覚えがありますけど、うん、長続きはしませんでしたね
そうなんですよ、皆さんね、やっぱそうなんですよ。私もね、日記っていつぐらい書いたかなっていうと、やっぱりその小学生とかになるんだろうなって、うん、で夏休みとかのね、絵日記なんていうの書いたりとかしたことあると思うんですけど、
あ、そうですね、
ね、
う
ん、ありますよね。でこうジャーナリングと日記って何が違うのかなっていうところをね、ちょっと見ていくと、うん、日記って起こった出来事って書きますよね。どこどこ行ったとかね、うんうんうん、楽しかったとか、何やったとかっていうのを書いていく、まあ、いわゆるその自分の行動とか思い出をこう残していくようなものがどちらかというと、うん、こう日記っていうようなイメージだと思うんですね、
はい、
うん、じゃあジャーナリングって何ってなってくると、はい、実は書くことっていうのはどちらかというと自分の内面というか、その気持ちだとか感情とか思いだとかをこう書き綴るっていうような感じのものなんですね。
へえ、なるほど。
うん、でやっぱりそのどうしてもね、人間ってね、こう過去のことにこう囚われたりとかね、引っ張れちゃったりするってことはすごく多いと思うんだけども、うん、このジャーナリングをすることによって自分の思考を整理してみたりとか、
うん、
感情を吐き出してみたりとかっていうことをすることによって、うん、実はいろんなものがこう整理されてくるっていう効果が実はあるって言われてるんですね。
いや、だけど確かに、
うん、
こう喋る、口頭で伝えるとか、
はい、
だけとかだと、うん、自分も視覚化できないから、
うん、
何かこう曖昧なままで、あんなこと言ってたなみたいな感じでこう進んでいっちゃいそうですよね。
うん、そうなんですよね。はい、特にこう、うん、記録として残してないと、過去何言ってたかなとかっていうのと思い出すのって結構大変なんですよね。
うんうん
うんうん、でもこれを自分の気持ちだとかをこう書き出すことによって、自分自身が本当にどう思っているのかと、 本当はどういうことしたいんだよねとかっていうことに気づくことができるっていうところが、まあ一つのジャーナリングのメリットだと思うんですよ。ただこれもね、ジャーナリングってまず一つ大きな課題がやっぱりあるんですよ。先ほどね、大内さんが話してたように、日記って続かないよねっていう話があったと思うんですね。
ないですね、なかなか難しいです
よね。続かないんですよ、うん、あ、もちろん、ね、続けられてる方はずっと続けてるん
ですよ。
もう本当にね、こう続けられる方とやっぱり続けるのは苦手な方がいらっしゃって、で私なんかね、なんで続かないのかななんてよく思ったりするんだけども、最初意気込んで書くわけですよ。でね、形から入るなんていうふうになると、いや、こう日記帳みたいなの買ってね、これに書いていこうみたいなところからスタートするんだけど、実は書き始めていくと、だんだん何書いていいか分かんなくな
る。分かる、分かります。
ですよね、
はい、
最初の日はなんかね、体裁よくね、こう書いたりとかして、なんか絵なんか書いちゃったりしてねだけど、じゃあ2日目になってくると、何書いていいのかな、もうそんなことに悩んでいくと、実は書く時間じゃなくて、どこに時間取られるかっていうと、何を書くかで時間取られちゃうんですよね。
なるほど。
やっぱりそういったところが、こう、続かないところの原因でもあるのかな、みたいなのを実は思ったりするんですよ。あとは、一回離れちゃって、もう一回書こうとすると、すべてリセットされちゃいません？また一から始めなきゃいけない。
ありますね。
ねえ。だから結局、また一からか、じゃあいいやってなっちゃう。まあ、そういったところがやっぱりいろいろとね、こうジャーナリングを続けていくことの一つのね、難しさじゃないのかなとか思ってたりするんですよね。でこれがね、基本的に、まあ、そのね、対応策としてはいろいろとね、時間を決めていきましょうとかね、簡単でもいいんですよとかっていろいろといっぱいあると思うんですよ。ただやっぱりその続けていくことの難しさっていうのはやっぱり変わらない。でそこでね、今回いろいろとこう暦というものをこう扱ってきていて、
はい、
で、ね、手帳を作ったりとかいろんなことやって皆さんにいろんなものを提供してきた中で、このジャーナリングとこう暦なんだけども、実はマヤ暦っていうのはめちゃくちゃ相性がいいなってことにちょっと気づいて。
そうなん
です、じゃあなんで相性がいいのかって話ですよね、
はい、
例えばそのジャーナリングの一つの課題っていうのは、何を書いていいかわからないっていうところにこうなってしまうっていうのが実はあるんですよ。
まあ、確か
に先ほど話したよね、何書いてもいいよって言われると、何もテーマ、結局テーマ探しで終わってっちゃう、でもマヤの暦っていうのは基本的に毎日のそのエネルギーっていうのが、まあ260を全部あるわけですよね、一日一日にいろんなテーマがあって、まあ、よく一番最初に出てくる1と1のイニッシュっていうね、1の最初の日なんていうと、物事を始めるきっかけをね、こう考えたりとかする日だったりとか、あとはね、そのまあ守っていくと保護とか、これからその人を育てていくじゃないけども、何か物事を育成していくみたいな、そんなタイミングだったりするんですね。それをきっかけとするタイミングの日なんですね。でそんな風な、今日はこんな日だよってなると、もう実はテーマが決まってるんですよね。そうするとそのテーマに向かって自分がどんなふうに考えたのか、そのテーマを通して自分の行動を見てみたり、周りを見てみたり、自分の考えを見てみたりっていうふうにすると、実は書けちゃうんですよね。
なるほど。確かにそうです、自分でいろいろ決めてとか、企画して、じゃあこうしよう、ああしようっていうと、まあそれこそなんか情報量が多くなって、めんどくせえなみたいな。
そうそうそうあるあるですよねまさにそうなんですよ。だからそこをね、こううまく暦を使うと、あ、テーマ決まってるから今日はここの視点で物事書いてみようとかね、今日はこの視点で、周りを見てみようとか、自分自身と向き合ってみようなんていうのが出てくるから、テーマとして例えば今日はこんな目標を立ててるから今日はこういうタイミングだからこんなこと書かなきゃいけないのかなっていうよりも、目標があったらその今日のエネルギーのところのフィルターで物事を見て、そこから気づきを書けばいいだけなんですよね。
なんかその書くことっていうのは、やっぱりその視覚化するっていうところでも重要だと思うんですけども、
はい、
これっていうのは例えば日記だったりすると、まあ内容にもよりますけども、あんまり他人に分からなくてもいいような内容とかもあるじゃないですか。
うん、
まあ大抵そうだと思うんですけども、 っていうふうに考えると、こう長々と文章っていうよりも、こう走り書きのようなそのメモとか、
うん、
そういったものでもまずは書いてみようとかっていう考え方でもいいんですかね。
もちろんもちろん、もう本当走り書き、人に見せるものでもないし、
うんうんうん、
自分の中の整理なんですよね、
うん、
頭の中とか気持ちだとかを整理させるためのものだから、走り書きだっていいし、ちょっとしたメモだっていいし、うん、ワンフレーズだっていいし、あ、こんなことあったな、こんなこと気づいたな、こんな感情になっちゃってたな、
うんうん、
いうのでも全然 OK だと思うんですよね。
なるほど。
で、なぜこれがまた面白いかっていうと、
うん、
暦って260日で前は回ってるんですよね、
うんうん
うん、260日後に同じテーマが出てくるんですよ。
なるほど。
そうすると結局1巡目では何かやっぱりモヤモヤしてたものが2巡目になってくると、なんか整理されてるよね、なんか起きたりするわけですよね、うんうんうん、そんなことに振り返りで使えたりするんですよ、
うんうん
うん、で実際私もこのジャーナリングっていう風な形でやってたわけじゃないけども、うん、やっぱりその手帳にね、こう手帳の下にね、こう気づきなんていうのを書く欄とか作ってたりとかしてたので、うん、まあ、そのとこ書いたりとかしてたりすると、振り返ってみると結構面白いんですよね。あ、こんなこと思ってたんだみたいな、
うん
うん、結局自分の気持ちの整理になっているので、起きたことではな、起きたことっていうかね、その出来事とか思い出とかではないので、自分の考えそのものなので、振り返ってみた時に、うん、あ、こんなふうな視点で見てたんだなとかっていうことが見えてくる。
なるほど、うん、これあれですよね、SNS のその使い方、
うん、
でもこれってなんか、うん、面白そうですよね。
そうですね、
こう、うん、今日はこういう日だから、
うん、
そこに着目した、
うん、
結果、まあ、こうでした、うん、みたいな、
はい、
はい、内容とかをまとめておくっていう、
うんうん、そうなんですよ。であと1点ね、もう一つね、あるのが循環サイクルなので、例えば一回やめちゃって離れたとしても、うん、また戻ってきた時に暦の流れに入るだけなんで、リセットじゃないんですよ、
うんうん、
結局継続でずっと物事を考えられる、うん、だそういったところも一つのメリットだなっていうふうに思って、うん、ちょっと今ねジャーナリングっていうところをこう古代マヤと一緒に合わせてこう押していくっていうことをちょっと今チャレンジしてるっていう感じですね。
これはあれですね、いろいろとちょっと、
うんうん、
意外なところで
うん、
活用方法というか暦の、
そうですよね、
はい、ます、うん、まあ、
はい、
使いようによってはそういった、うん、なんかこうお役立ち、
うん、
手法というか、
うん、メ
ソッドというかありますよっていうところですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、今後もちょっといろいろと、はい、どういうような活用方法があるかっていうところもこのポッドキャストで発信できるんですね、
うん、はい、はい、そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
はい、それでは定番のちょっと締めの言葉を
はい、
はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問などを送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いてきますので、そちらからお願いします。はい、ではそれでは今日はこの辺で、お相手は大なぎ幸太郎と
長峰ゾウでした。
ありがとうございました。